今回の資料、非常に興味深いのはですね、単なるこう理想論とか精神論じゃないんですよ。具体的なデータに基づいた業務改善のプロセス、これを提案している点なんです。多くの住民の方が、もしかしたらあなたも感じたことがあるかもしれない、役所の手続きでのフラストレーション、その根本原因に、光を当ててどう見える化して解決につなげるか、しかもですね、特別なコストをかけずに始められるっていう、すごく実践的なアプローチが示されてるんですよね。
まず多くの人がって思うであろう、役所に行くとなんか疲れるみたいな感覚。資料にもお役所仕事って言葉が出てきますけど、これ具体的にはどういう状態を指してるんでしょうか？
資料によればですね、このお役所仕事というのは、形式主義的で、住民から見るとちょっと不親切、そして非効率な仕事ぶりと、そういうふうに定義されてますね。あなたもなんでこんな時間かかるんだろうとか、この書類なんで必要なのか説明がないなとか、感じた経験もしかしたらあるかもしれません。資料では担当者の方が住民の目的よりも自分の業務範囲を優先しちゃう、そういう傾向があるんじゃないかと、場合によっては違法行為につながりかねないような、ちょっと深刻なケースまで指摘されてますね。
ああ、自分の業務範囲を優先ですか。確かにそういう場面だと、いやこっちは用事を済ませに来たんだけどなってこう思っちゃいますよね。なんでそういう状況が生まれちゃうんでしょうね。何かこう構造的な問題があるんでしょうか。
ええ、資料が指摘している構造的な問題いくつかありますね。一つは今おっしゃった住民目線の欠如。担当者がこの人は何のために来たのかっていう、その本質的な目的よりも、これは自分の担当業務かそうじゃないかでこう判断しがちという点ですね。次にコミュニケーション不足。住民の方の話を十分に聞かずに手続きを進めちゃったりとか、少しイレギュラーなケースだとこう対応できなかったり、そしてこれが最大の欠点だと資料では結構強調されてるんですけど、縦割り組織の弊害ですね。
縦割りですか。いやー、よく聞く言葉ですけど、それが最大の欠点っていうのは具体的にどういう問題を引き起こすんですかね。
これがですね、部署間とか担当者間はもちろんのこと、ウェブサイトの情報と実際の窓口業務の間でさえ情報が連携されてなくて、業務がこうバラバラになっちゃってると、そういうことなんです。例えばですね、ある資料では住民票の写しを請求するときに絶対に忘れちゃいけない印鑑と身分証明書、これが必要っていう情報がですね、ウェブサイトの一番見てほしい目立つ場所に書かれてないっていう例が挙げられてました。
ああ、それは困りますね。せっかく調べて行ったのに、あ、印鑑がありませんねって言われて、え？ってなってまた取りに帰らなきゃいけないとか。
まさにそうなんですよ。住民の方からすれば、今日確実に手続きを終えたいって思ってるわけじゃないですか。なのに、情報が分断されてるせいで無駄端を踏むことになってしまう。資料にはホームページの情報と窓口の認識が違うみたいな、さらにちょっと深刻なケースも指摘されてて、情報共有ができてないとか、古い情報がそのままになっちゃってるとか、これだと住民が事前にいくら準備してももう意味がないみたいな事態になりかねないんですよね。
うわー、それは避けたいですね。そうした縦割りによる情報の分断とか非効率さを解消するために、資料ではレコメンドっていう考え方が出てくるんですね。これ普通通販サイトとかであなたへのおすすめ商品みたいに出てくるやつですよね。役所のサービスとはどうつながるんですか？
ええ、核心部分は実は同じ考え方なんですよ。顧客、この場合は住民の方ですけど、その行動とかニーズをデータから分析して、それぞれに最適な情報とかサービスをこう先回りして提供するっていう考え方ですね。ただアマゾンみたいなところは膨大なウェブ上のデータを活用しますけど、そこまでウェブサイトのアクセスが多くないかもしれない自治体だと、同じやり方はちょっと難しいですよね。
確かに、ウェブの閲覧履歴だけじゃ十分なデータ量にならないかもしれないですね。
そうなんです。そこで資料が提案しているのが視点の転換なんです。 ICT、情報通信技術、具体的には Google の無料ツールを使ってウェブじゃなくてリアルな窓口業務そのものをデータ化すると。
ほう。
日々窓口で起こっている出来事、つまりインシデント情報、 インシデント情報ですね。これを集めて分析して、そこから住民の本当のニーズとか行動パターンを掴んでいこうというわけなんですよ。
窓口の出来事をデータ化。なるほど、ウェブじゃなくてそっちに注目するんですね。じゃあ具体的にどうやって見える化していくんでしょう。ここが今回のこう一番知りたいところですね。
はい、これがですね、驚くほどシンプルでかつ実用的な方法が提案されてるんです。主に使うのは Google フォームス。
Google フォームス、あのアンケートとか作るときに使うあれですか？
まさにそれです。これを使って日々の窓口業務で起こる、まあ、いろんな出来事を記録して蓄積していく。これがステップ1、インシデント情報の記録蓄積ですね。
インシデント情報っていうと具体的にはどんなことを記録するイメージですか？さっきの印鑑を忘れた人がいたとか、そういうレベル感？
そうですね。例えば住民票の写しの請求が今日何件あったかとか、その主な使用目的は何だったか、例えば免許更新とか銀行手続きとかですね。あと印鑑とか身分証明書の忘れが何件あったか、それからどんなクレームがあったか、その具体的な内容はみたいな情報ですね。ここであの重要なのは、現場の職員の方々の負担が増えすぎないように、入力項目はできるだけ少なくシンプルに簡単に記録できるような設計にするってこと。これは資料でも強調されてます。
毎日忙しい中でさっと入力できる手軽さが大事ってことですね。それでデータがある程度溜まったら次はどうするんですか？
それがステップ2、データの可視化と確認です。 Google フォームズの、まあ、いいところは、入力されたデータが自動的に簡単なグラフとか集計表として表示されることなんですよ。
へ
え。だから特別な分析スキルがなくても、どの手続きの件数が多いなとか、忘れ物で多いのはこれかとか、クレームの原因として挙げられてるのはこういうことかみたいな傾向がもう一目瞭然。これこそまさに見える化ですよね。
おお、それは直感的で分かりやすい。集計の手間もいらないし、すぐに問題の傾向が見えてくるわけだ。
そうなんです。ただそこで本当にそうかなとか、もうちょっと詳しく原因を探りたいなっていう場合には、ステップ3、詳細な分析に進むこともできます。 Google フォームズのデータって CSV ファイルとして簡単にダウンロードできるので、それをまあ Google スプレッドシートとか Excel みたいな表計算ソフトに取り込んで、クロス集計したり、グラフの種類を変えたりとか、より深く掘り出された分析も可能になると。
なるほど。入り口はシンプルだけど、必要に応じてちゃんと本格的なデータ分析もできるっていうことですね。でもこれ、現場の職員の方々が日々の忙しい業務の中で本当にこういう情報入力を続けられるもんですかね。なんか形だけになっちゃったりしないのかなっていう懸念もちょっとあるんですけど。
それは非常に重要なご指摘ですね。資料でもやっぱり成功の鍵は現場の負担を最小限にすることと、あと記録することのメリットを職員自身が実感できることだと、まあ、示唆されていますね。例えば集まったデータから具体的な改善策が生まれて、実際に住民の方からのありがとうが増えたりとか、クレームが減ったりとかすれば、入力のモチベーションにもつながるんじゃないでしょうか。トップダウンでやれって言うだけじゃなくて、ボトムアップでこう改善に参加していくんだっていう意識を育てることがやっぱり大事かもしれませんね。
確かに、自分たちの入力が具体的な改善につながってるのが見えれば、それは意義を感じられますもんね。さて、データが集まって問題の傾向が見えてきたと。ここからが面白いところだと思うんですけど、具体的にどんな改善策、つまりレコメンドにつながっていくんでしょうか。資料にあった例がすごく具体的で分かりやすかったです。
ええ、そうですね。例えば半年分のインシデント情報を集計分析した結果、次のような、まあ、仮説的な状況が見えてきたとしましょう。これはあくまで資料に挙げられてた例ですけど、まず窓口で一番多い手続きは住民票の写しの請求で、全体の 67%、 かなり高いですね。
67%、 ほぼ7割が住民票。
ええ、そして印鑑とか身分証明書を持ち参しなかった人がなんと 28% もいた。
え、 28%？ それって4人に1人以上ってことじゃないですか。それは高いですね。見過ごせない数字だ。
そうなんですよ、見過ごせない。あと手続きの方法をこう最初から説明する必要があったケースが 61%。 これは事前に情報をうまく得られてないか、あるいはウェブサイトとかが分かりにくいか、そういう可能性を示唆してますよね。
なるほど。
それからクレーンの発生率は 5%。 まあ件数としては多くないかもしれないけど、その原因の内訳を見ると、説明不足が 40%、 職員の言動が 28%、 態度が 25% と。あと興味深いのが、住民票の写しを請求した人のうち 42% が同時に所得証明も請求していたというデータ。
こうやって数字で示されると課題がもうくっきり見えてきますね。特に印鑑忘れ 28% はやっぱりインパクトありますね。
まさにその通りです。こういう客観的なデータがあれば、もう勘とか経験則だけに頼るんじゃなくて、適用した具体的な改善策、つまりレコメンドを計画して実行できるわけですね。
例えばこのデータからはどんなレコメンドが考えられますか？
資料に示されている例をいくつか挙げると、まず物理的な改善ですね。使用頻度が圧倒的に高い 67%、 住民課の窓口、これを役所の入り口から一番近い分かりやすい場所に移動させる、これは住民の方の移動の負担を減らす単純ですけど効果的な方法ですよね。
確かに。
あと業務量がこうやってデータで裏付けられたなら、住民課の職員の配置数を見直す、まあ増員を検討するとか、そういった組織的な判断も可能になるかもしれません。
なるほど。人の流れとかリソースの配分もデータに基づいて最適化できると。
次に情報提供の強化、これは非常に重要です。印鑑忘れが 28% もいるんだったら、もう住民課のカウンターとか待合スペースに、住民票の請求には印鑑と私分証明書が必要ですって、もう誰の目にも留まるような大きな張り紙をする。シンプルですけど効果があるはずです。
うん、基本だけど大事ですよね。
あと請求書の記入例、これを窓口だけじゃなくてウェブサイトでも見やすく提示する。資料では PDF を開かせるんじゃなくて、ウェブページ上に画像として直接表示する方がより親切だなんて指摘もありましたね。視覚的にこう印鑑のマークとかを入れるとさらに分かりやすいでしょうし。
ああ、確かに一手間減りますもんね。
それから利用頻度の高い住民票請求に関する情報をウェブサイトのトップページの一番目立つ場所に置く。そして住民票と所得証明の同時請求が多い 42% っていうデータがあるなら、住民票の請求案内のページに所得証明も必要ですか、手続きはこちらみたいな形で関連性の高い手続きへのリンクをこう目立つように設置する。これこそ住民の方が求めてる情報を先回りして提供するっていうレコメンド機能と言えるんじゃないでしょうか。
ウェブサイトの改善もなんとなく分かりやすくしましょうじゃなくて、このデータに基づいてここの情報をこう変えるべきですって具体的に議論できる、それがこの手法の強みってことですね。
さらに職員への対応に関してもデータは示唆を与えてくれます。もしクレームの発生が特定の職員の方に偏っていたりとか、原因として説明不足とか言動態度が繰り返し記録されるようであれば、その対象の職員の方への研修を強化したり、場合によっては配置転換を検討したりといった人事的な判断の客観的な根拠にもなりうるわけです。
これ何がすごいって思うのは、こういう改善を進めるのに何千万円もするような、なんか特別なシステム開発はいらなくて、 Google の無料ツールで今すぐ始められるっていう点ですよね。資料にも自前でサーバー立ててシステム構築すると、もう莫大なコストがかかるけど、 Google のサービスなら規模を問わず即日無料で利用できるってありました。これは特に財政に余裕がない自治体にとってはものすごく大きなメリットですよね。
革新的な価値の一つだと思います。そしてですね、このインシデント情報を記録分析して改善につなげるっていう手法自体は、実はそんなに目新しいものじゃないんだと資料は指摘してるんですよ。民間のサービス業、例えば医療現場でのインシデントレポートとか、建設業でのヒヤリハット報告とか、リスクマネジメントとか品質改善の手法としてもう広く使われている考え方なんですね。あのハインリッヒの法則、一つの重大事故の背後には29の軽微な事故と300のヒヤリハットがあるってやつですね。あれを思い起こさせるように、日々の小さな問題、つまりインシデントに目を向けることで大きな不満とかトラブルを防いでいくという業務改善の、まあ王道ともいえるアプローチなんです。
つまり最新の IT ツールを使うけれども、やっていることは業務改善の基本にすごく忠実だということですね。特別なことじゃなくて、基本に立ち返るための手段として Google フォームズを活用するみたいなイメージでしょうか。
ええ、そういう捉え方ができると思いますね。
さて、ここまで具体的な方法とその背景を見てきましたけど、これが結局仁淀町のような自治体、あるいはより良い行政サービスを願ってるあなたにとってどのような意味を持つんでしょうか。
これはですね、多くの住民の方が漠然と感じているかもしれない、その役所の窓口サービスへの不満とか疑問、それを具体的なデータに基づいて解消していくための非常に実践的な処方箋と言えるんじゃないでしょうか。もし実際に住民の方の不満が多いということであれば、まさに試してみる価値のある具体的な一手となりうると思います。
処方箋ですか。なるほど。課題に対して具体的な解決策を示すと。
勘とか経験則、あるいは昔からこうだったからみたいな慣習に頼るんじゃなくて、見える化された客観的な事実に基づいて、問題のボトルネックはどこにあるのか、どうすれば住民にとって本当に便利で親切なサービスになるのか、それを判断できるようになる。これは形式主義とか非効率といった、いわゆるお役所仕事から脱却して、住民ファーストを実現するための具体的でかつ力強い一歩になりうると思うんですよ。
住民の方だけじゃなくて、中で働いている職員の方々にとっては何かポジティブな影響って考えられますか？
あ、もちろんです。あると思いますね。自分たちの日常業務の中のほんの小さな出来事がデータとしてこう蓄積されていって、それがどういうふうに住民の方の体験につながっているのかっていうのを客観的に知ることは、ご自身の仕事への理解を深めるすごく良い機会になると思うんです。そしてそのデータに基づいて改善策を考えて実行して、結果として住民の方の満足度が上がったり感謝されたりすれば、それはもう大きなやりがいとかモチベーションにつながるはずですよね。さらに重要なのは、このプロセスが縦割りの壁を壊すきっかけになりうるということなんです。例えば住民票の窓口でも印鑑忘れの問題がウェブサイト担当の部署との連携強化によって改善されたとか、そういう成功体験は部署横断での協力体制をこう生み出していくかもしれない。
なるほど。住民の満足度向上だけじゃなくて、職員の方の働きがいとか組織の風土改善にもつながる可能性があると。資料を提供した仁淀議会 Z なんかも、やっぱりこういう具体的な改善策を通じて町民ファーストの実現を目指してるっていうことなんでしょうね、きっと。
そう解釈できるでしょうね。資料では将来的な AI 活用なんかにも触れられてはいますけど、その大前提として、まずは現状を正しくデータに基づいて把握すること、この重要性が強調されてます。高価なシステム導入の前に、まず無料でできることから着実に始めてみてはどうかという非常に地に足のついた提案だと感じますね。